では礼拝を始めます。御言葉を宣言します。詩編の95編。主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、楽の音に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も御手の内にあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた御手によって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、御手の内にある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日アレノのメリバやマサでしたように心を固くなにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながらなお私を試した。40年の間私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。私は怒り、彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。アメン。では賛美をします。 主はブドウの木です。
過ぎましたよね。神のこの現れをその方は待っていたんです。だからイエス・キリストの御名に立って、ね、そして不安になっているそこに命をポンと置く。 慰めを置く、ね、未来を置くということは、笠原さんが神の子として今日それをしたわけですよね。神の子である川代さんがこの中田さんのご主人に届けたその命、それは川代さんの命じゃない、ね、イエス様の命なんです。天も地も地中も逆らうことはできないイエス様の命なんです。今日本当に交わしたその会話を通して命が吹き荒られて、命がもう大きく育つように主が光をポンと照らして、私たちが愛するその中田姉妹、その念願の思いが今日主にあって、ポンと命の灯火が灯された記念すべき日なんですね。主にあって感謝したいと思います。私たちはですね、人から見れば普通のものなんです。何にも普通の人なんです。もしかしたら人から見ればあれちょっと足りなくないと思われるようなものかもしれない。人が私たちを数えるときはですね、あれそんな違いあったら家で何とかしなさい、そんな違いあったら社会で何とか活動しなさい、そんな時間があったら自分のために使ったらどうなの。人はこうやって私たちを数えます。でも世の中にですね、自分のためにあれこれを一生懸命やって生きてた人はたくさんいるんですけれど、自分のためにあれこれを一生懸命生きた人の中で、私は幸せでしたと言って自分の息を引き取った人は一人もいないんです。人はいつ満足になれるかと思った。人は自分が誰かの役に立った時にすっごく満足するんです。だからボランティアをする人たちっていうのは、誰かのために自分が奉仕をして、その誰かが良くなったこと、それによって満足をして、それがねもう本当にね、彼らを引き寄せて引き寄せて引き寄せてしょうがないから、ボランティアをする人はもうどんどんどんどんボランティアをするんですね。でも人が人の役に立てることも嬉しいことなんですけれど、一番人が役に立てること、一番嬉しいことは何かと言ったら、その人たちに命の根源をこう届けること、そしてその人たちに天国を届けること、その人たちにイエス様を届けることなんです。だから主は言いました。あなた方は時を得ても得なくても命を届けることに自分を徹しなさい。そのあなた方が届けるべき命を渡したよ。今日何気なくテーマをかけました。テーマが大変混雑していて全然つながらないところを置いて、不思議なことに必ずつながらなければならないテーマはきちんとつながってるんですよ。今日本当に不思議なんです。だからそれは何を意味するかって言ったら、今日繋がったテーマっていうのはね、全部命に関わるテーマが繋がりました、ね、命を持って命を携えて命を支え合う人のテーマは繋がりました。でも世の中のテーマは繋がらなかったんです。どういうことかと言いますと、どんなに世の中が混雑していって困難の中にね陥っているとしても、主の命をあがめてその命を目標として生きている人の中には、イエス様がその混雑の中から秩序をもたらして、人があたふたしている時にイエス様は私たちに必要なねいろんなものを備えてくださるということは、今日ここでまだ私たちはイエス様のその恵みに預かることができました。だから私たちはすべきこと、時を得ても得なくてもイエス・キリストの命を伝えるために働くこと、もう一つはですね、 私たちが何かしようとしているときに、その命を育むために必要なものがあるとするならば、主は必ずそれを私たちに与えてくださる主であるということを今日新たに証明されました。本当に主にあって感謝したいと思います。今日地震があってここも大変だったんです。もう今にこの教会のビルがね、もう崩れ落ちるんじゃないかなと、そういう勢いだったよね。でもね、ここで、あ、どうしようどうしようが一人もいなかったの。不信仰が4人この中にいましたけど、イエス様を含めて5人ですよ。イエス様がね、私たちのために使わした天の軍勢がもういっぱいあって、それでこのビールをこうやって持ってるんです、ね、それで横浜全体がね、このから、私たちの教会、この天聖教会のために、私はね、もう他の人が聞いたら何それって言うかもしれないけど、私は言いたい、天聖教会が言ったから横浜助かってるんじゃないかなって思うくらい。なぜかと言いますと、私たち人数少ないです。でもこの教会では毎晩ね、涙を持って祈ってる祈りがあるんです、ね、それも自分のコリアックのために祈ってる人いません。主の御国のために、人の救いのために、イエス様の御言葉の前進のために涙を持って祈ってるわけなんですよ。それで兄弟姉妹のね、不具合のために祈っているわけなんですよね。だからそういう祈りがこの教会には積まれていた。だからこの教会で積まれている祈りが今日私たちを本当にね、守ってくださる、そういう守り囲いになっていた。もう笑っちゃうくらいおかしなことなんですけど、人の店をふっと見たらね、もうマネキンが倒れててみんな横たわってる。なのに自分の店のね、あんなか細いマネキンがきちんと立ってる。着るまんま立ってる。ほら、私見なさい、綺麗でしょっつって立ってた、あのマネキン。ね。そしてね、靴のね、一個だけがね、上からポンと落ちてただけ。だからね、これは何を意味するか、その靴までも落ちないこともできるんです、主は。でも私が守ったんだよ、私が守ったんだよ、それを私たちに知らせるために、靴片方だけポンと落ちて、あとは何にもない、ね、だからどういうことかというと、私たちはこの地上において生きる時に患難があります。今日みたいにもう崩れ落ちるんじゃないかなと思うような感なんかあります。ですけれど、そこでへつらい、ね、不信仰な言葉を言わない、ね、そうするとどうなるか、主が私たちをかっちりと捉えるんですよ。それで私たちは守られるんです。そして守られた私たちが喜んでる姿が主の食物です。主は私たちが喜ぶ時に、それを私の主ご自身の食物にしている、喜びにしていると主はおっしゃいました。今日本当に今日このことを通して私たちが教訓を受けました。一つは、生まれる予定日はあっても死ぬ予定日はないということと、主がいつ私たちのところに来られるかがわからない。だから映画の予告編の後に映画の本編を今日この劇場でね、それを封切りをします。今日あったことをイエス様が来る前の予告編として受け入れて、生まれる予定日はあっても死ぬ予定日もなく、イエス様が来る予定日もない、それを心得て、明日が遠のこの、昨日が遠のこのではなく、今日一日をきっちりと主にあって、私たちは命を歩んでいきたいと思います。今日天聖教会の、ね、この幸いな皆さんは今日起きたことを全部祝福で数えてるんです。祝福で数えてね。サイちゃんは韓国から親から電話があった時に、もう日本あんな怖いところだからもう帰ってこいって歌が、死ぬのはどこにいても死ぬんだよ、心配なさらないでって言ったら、親が何を言った、 僧と地震が一い間は教会から一歩も出るな。静かになってから教会出る。だから信じてない親でさえも、あ、教会守られるっていうのが証明されたわけなんです、ね、今日も今日こんなになってた時に祈ったそうなんです。でも祈ったら心の中に平安があった、うん、それでナヨンがこんなになってる時に椅子だかどこかの下に隠れていたんだけど、長い間隠れていたら腰が痛いとかお母さんに言ってたんだけど、お母さんが、あ、そうかって、隠れて何したの、祈ったのって言ったら、うん、幸いじゃないですか、これ本当に幸いです。それですごくおかしかったのが、地震が起きた時に自分どころのお皿が割れるんじゃないかなって何一つ思わなかったね。ただ地震が起きて何にも不安はないんだけど、何が不安だったかって言ったら、このスピーカーがこんなになってるから、前にポンって言ったら、あれ故障になったら今度賛美できなくなっちゃう、御言葉も伝えられなくなっちゃう、それが困るから、あのスピーカーなんとか守らなきゃ。最後ここで試みに合わそうとしてるのか、スピーカーをこうやってやってました。人は下敷きになるからしません。でも聖徒だから、聖なる御業のために使うものを守りたいんです。だから言ってこうやって、ね、スピーカーがここに倒れてくる時っていうのは、あの壁が倒れてくるということだから、私の手一個でなんとかなるものではありません。でも主は言いました。からし種ほどの信仰があれば、君にからし種ほどの信仰があれば、あの山に向かって海に行けって言ったら海に行くって。だからあの壁が崩れてきたら、私の手一個であんなスピカなんかね、壁なんか支えきれません。でもからし種ほどの信仰があるから、うん、そのうちね、手がねちょっとね疲れてきてね、ちょっとねこの地震に腹が立ってきました。それでもう手痛い、いつまでも私をこんなことさせるわけつって、何をしたかって言ったら、天と地とその下に置いて誰も逆らうことはできない、主イエスキリストの皆によって命じる、地震止まれって言ったんですよ。私たち地震止まれって言ったんですよ。そしたらね、それからゆるくゆるく、人はね、そんなこと信じるもんかって、信じなくてもそれはあなたの信仰、信じないのはあなたの信仰だよ、でも信じるのは私たちの信仰だよ、止まれっつって止まったと信じてるのは私たちの信仰ですよ。お前が止まれって言ったもんで、そんな地震なんか止まるもんかって、それは君の信仰だから、私が止めなければ止まらないこの地震の家に、あなたは信じてないから、地震で災害が起きた時にあなたはその災害のど真ん中にいるでしょう。でも信じた私たちは、止まれ、来ない、来ないの幸いの中に私たちはいるわけなんです。だからいつどんな時でも信仰を働く、そういう訓練が私たちにすごく必要なんですね。だから普段ね、この間なんだっけ、あのクックを、クックじゃなく、なんか言ったら、
クックですね、
なんか言ったら足し算したったよね、16って、
ああ足し算した人います
か、18とか、かけるを足し算、
かけるを
足し算にってこなえた人がいるんですよね。誰だったっけ、
いやそこにいた
水野さん、
そう
水野さんがあの時計算が早かった非常に早かった、バチンって足し算で言ってきたね。掛け算で言ってる時に足し算で返事したら、これはルール違反です。掛け算で言われたら掛け算で返さなければならないんです、ね、何言ってんのよ、あんた今9出すと9って言ったんでしょ、でいくら言ってもそれは通用しません。 こっちで掛け算で言ったら掛け算で返さなければならないのに、彼は掛け算で言った言葉を私は足し算だと思ったよつって足し算で返してきた、ね、同じ9っていう言葉なんだけど、真ん中に足し算が入るか掛け算が入るかによって答えは違います。私たちがよく間違えることっていうのは、くかける9ってイエス様が言っているのに、私たちは9引く9とか9足す9とかこういうことをするんです。正しくイエス・キリストの御名を用いてそれ宣言すること、これは正しい御言葉に基づいた信仰の歩みがなければ絶対できません。御言葉に基づいて、御言葉が足し算って言ったら足し算でイエス様をバンと出す、御言葉が引き算って言ったらね、減り下るね、その趣を持ってイエス様の御前でぺちゃんこになるね。御言葉が書き算って言ったらハレルヤ感謝します、千の千倍万の万倍ありがとうございますって受けるんですよ。これが私たちがしなければならないことなんです。今日のことはすごく私個人にとっても、この教会にとっても、そしてこの日本にとっても祝福だと思います。なぜかと言いますと、今日ね、地中が揺れ動くことによって人々が時としてね、もうあ、ちょっと家族もう少し大切にしなくちゃとかね、もう仕事一本で顧みなかった家庭をもう少し顧みようとか、いろいろないいことが起きてるはずなんです。そして日本の経済行く手がないんです。どうしていいか分かりません。これで日本の経済ね、少しはね、通り道が良くなると思う。だからいろいろなことが起きている中で、私たちクリスチャンはキリストにあって幸いを借り入れる、収穫するものだから、今日起きたこのことを通しても私たちは幸いを一つ二つ三つ四つとこうやって数えていきたいと思います。日本の経済良くなります。そして日本の家族関係も今までよりは良くなります。今日のこのことを通して家族を大切に思うことが、そして日本のいろいろなところがこう空気が流れが良くなるということが私は信じます。だから人はこれでああまだと思っている時に、私たちは恵みを、命を、祝福を数えて、あなたの信仰通りなれって主が言いましたから、皆さんも私もその信仰通りね、祝福を数えて、その祝福を収穫する私たちでありたいと思います。アーメン。主はみっちゃんにおられるんですよ。 と信条です。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に茶したまえり、賢より来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
御言葉はですね、ちょっと用意していたのとはまた違うんですけれども、示されたのが使徒行伝の最初の方でペテロがメッセージをした箇所ですね。その時も今日のように大きな震動、地震がありました。ただ天災の地震とは違ってですね、この時は聖霊が下って、そして生徒たちがいた部屋が全体が大いに揺れ動いた、そういう日でした。一人一人の上に聖霊が宿って、そして聖霊が赴くままに自分の言葉ではない言葉で、一度喋り始めました。そこにいろんな国の人たちが集まっていたんですが、この人たちがそれぞれの国の言葉で神の大いなる御業について、語ることになりました。家が振動して、そして生徒たちが自分の言葉ではない言葉を語るというのは、他の人たちから見れば不思議すぎることです。変なことです。ある者たちは酒に酔ってると揶揄しました。ところがペテロが真ん中に立ってですね、こう言いました。今朝の9時だから酒に酔ってるのではない。これは預言者ヨエルが言われていたことです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべや橋ためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。アメン。上で大いなる印が行われ、また血においても印が示されます。血と火と、また立ち込める煙と、何やら恐ろしげですね。月が血に変わり、太陽は暗くなる。そのような時代に、突入します。必ずこの世は、巻物が巻かれるようにすべて、巻かれて、なくなります。しかし永遠に残るものは確かにあるんですよ。この間、この、メッセージでこの床は決して揺るがされないってことを皆さん、信じてるから、だから別に恐れなく歩きますねっていうことでメッセージしましたね。でも父は揺るがされました。今日本当にそう、みんな確かにどうするかっていうぐらい、揺れましたね。でも、私たちは主の御言葉を宣言しました。主の御名を呼び求めました。これは予行演習です。これからもっといろんな印や、 天においても地においても不吉な前兆が現れてくることでしょう。そしてそれを煽り立てる者たちも大勢います。私たちは常々それに対して恐れるなと、主イエスの名を呼び求めなさいということで、ずっと話してきましたね。よく私が用いたのが黙示録のフィラデルフィアの教会の生徒たちに対する言葉です。あなたは、決して私の名を知らないとは言わなかった。だから、世に来ようとしている終わりの観難の時代においても私はあなたを守ると。この終わりの困難な時代において守られるものとは何でしょうか。
主の皆を否まない。
そうです、主の皆を否まない。また、もう一つありましたね。証しの言葉を、イエスの御言葉を、守るという、ことです。主イエスの皆を否まない。それからイエスの御言葉を忍耐して守る。これを守るものがこの終わりの時代において守られるものです。確かにさっき、揺れていた時ですね、PA の上にでっかい花瓶、水がたっぷり入った花瓶があったので、私はそれを持って、でも持った方がいいけど下に置くにしても倒れたらあれだなと思ってずっと持ち続けていたら、もっともっと揺れが激しくなってきて、そのうちでかいスピーカーも倒れそうになったのでそれ支えたんですけど、でも本当今まで経験したことない揺れでしたね。私はですね、高校時代からスケートボードをやってて、こういう2本足で立っていることには非常に強いんですよ。だから 手が塞が、川上さんももう一本のスピーカー両手で押さえてたけど、私肩で押さえて花瓶をこうやって、いや守られましたね。確かにあれ途中からもうなんかその地震に対してムカついてきて、もうイエスの名によって止まれ止まれってみんなで終わりの方になったら叫んでましたけど、いや終わりましたね、見事に。そう、私たちの言葉は地上においてつなぐものは天においてもつながれておりということを、あれ地震の最中でしたっけ、僕それ宣言したの。主よ、今私たちが祈ってるこの祈りは天において結ばれていることを感謝いたしますと。そう、生徒たちが地上でつなぐことは天でもつながれ、地上で解くことは天においても解かれる。だから地震の真っ最中に私たちを滅ぼそうとして、そういう、地の呪いですね、サタンの技、そうしたものに対してイエスの名で権威に立って真理を語れば、ちゃんと真理はそれに対して動くんです。ここにいた4人は社会的にはあれですね。だって金曜って言ったら平日でみんな会社に普通行ってる時間なんですけども、その時間に入れるっていう、まあそういう4人だったわけですが、しかしその4人が御言葉でもって宣言した時はきちんと地震も止まったんです。しかも、生徒たちの、ね、河合さんのブティックは本当マネキンとかガラスとか、あと上の方に置いてあるアクセサリーとかどうしようかって言ってみたら、ハイヒールの片っぽが落っこってただけで、ね、他にもハイヒールが片っぽの靴の上にそのヒールが乗っかってるという非常に不安定なのが5つ6つ並べてあったんだけど、全部倒れてなく、あれ不思議でしたね。そう、いつも私もあそこに入るとき、ハレルヤしようって言って祝福、イエスの名によって全部の商品が祝福されようって言って祈ってるんです。塩も振ってますね。守られてたんです。で、シンさんもあの料理屋さんで、あれ上の方かなりキツキツに辛ラーメンとか、あのベニス、うん、あのお酢とか茶とか置いてありますけど、結局被害があったのはそのゆず茶一瓶だけ、それが一個落ちてただけという、あれも奇跡ですね。で、他のお店とか覗いてみるといろんな商品が倒れてたり、業務スーパーもね、
倒れすぎて
閉店になっちゃってたし、うん、いや本当に不思議です。この天聖教会においても 倒れたものは確かにありましたけど、ね、
使いかけのシャンプー
そう、あの使いかけのシャンプーとかこういう窓ガラススプレーとかそんなのが地面に散らばってただけで液体が漏れたのも何もなかった。本当守られてます。でその後ですね、あの審査のところで、そこに何等なしに生徒たちが集まってて、で思ったのが、あまた地震が来てもこの場所が一番安全だなって思いましたね。何しろ生徒たちがあそこにもう 7,8 人ぐらい詰めかけてるから、だとしたら天使が見つかりは一体その場所に一体何人いてガードしてたんだろうっていうぐらいですね、うん、
そうですね、
うん、だから一番安全なのはやっぱり生徒たちが集まるところですね。2人でも3人でも集まるところに主イエス様はいてくださいます。また生徒たちの周りには御使いが陣を張り巡らして悪いものから守るとも箴言に書いてあります。私たちはそのようにして守られています。さてこのペテロの説教においては、終わりの時代において私のしもべや発しためにも、これ奴隷とか奴隷の娘そういう者たちにも私の霊を注ぐ、私たちは今終わりの時代を来ております。主イエスの皆を呼び求める者、私たちにはその主の霊が注がれています。先ほどこの今日の地震は、過去日本の観測史上最大のマグニチュード 8.いくつかでしたね、 8.8 でした。にもかかわらずこういうふうにしてその地震が起きた夜にはこうしてネタにして笑い飛ばしてるほどの状況です。守られるんです。これから何が起こるか確かに分かりません。でも一つはっきりしていることは、主イエスの名を否まない者、イエスキリストの言葉を忍耐をもって守る者には終わりの時代においても完全に守られるということ、それだけははっきりしております。またたとえ、主イエスの名のゆえに、連れ去られたり、あるいは命を取られるようなことが あるとしても、主の栄光によって私たちは包まれて、そしてあの今ですね、争点ではステファノの話をしてるんですが、あのステファノのように心において霊において髪の毛一筋すら奪われるほどことがないほどの全く平安でもって、その場をすご乗り過ごす、いや乗り過ごす以上ですね、支配する、そう、その場を支配するほどに満たされるんです。御霊によってどれほどか、群衆たちにもう100対1ぐらいに囲まれて、しかも100人はみんな地位が高い人たち、そのような中にあって、殺意に燃えて、そして殺到されて、もみくちゃにされて、それでもステファノはですね取りなすんですよ。この罪を数えないでくださいって天の父なる神さんに取りなすんです。また見つかりのような川になるんです。満たされて平安に、世のどんなものも奪うことのない平安が皆さん一人一人をその時支配するんです。ですから私たちは日々日常いろんな場面において主イエスの名を呼び求めましょう。皆さんはその日々の積み重ねがあったから、この地震の時においても、ね、祈った、イエスの名を呼んだ、だから皆さんは非常に素質がありますね。ですからこれからもいかなる場面において主イエス様の名前を呼んでいく皆さんでありましょう。この終わりの時代においてもいろいろな印が起こります。太陽は暗くなり、まだ月は血のように変わるかもしれません。血においても血と火と立ち込める煙があるかもしれません。この終わりの時代において救われるものは主の名を呼び求めるものです。そのような時に主の名を呼び求めるものは皆救われると書いてあります。で、最後にですね、パウロがテモテに宛てた、遺書のような 手紙、ティモテの手紙の言葉をお読みしたいと思います。第二手元の4章1節から神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励まし合いなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうとして、好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。アメン。私たちは今終わりの時代に来ております。いろいろな教えの風が吹き荒れております。作り話やまた大いなる印の話になって、真理からなるべくそらそうそらそう目を背けさせようと、そういう暗闇の勢力は皆さんを欺こうとしています。でも皆さん自身がどんな場合にでも身を慎み、苦しみを耐え忍び、宣教の仕事に励むべきです。皆さん一人一人に与えられた分はそれぞれ違いますけれども、しかしそのそれぞれに与えられた分をしっかりと果たしてください。そしてこの地上の道のりを走り終えた時、主イエス様からよくやった、良い忠実なしもべだと褒められて、冠を与えられる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福します。アメン。ではお祈りします。愛するイエス様、今日本当に大きな地震があり、どのようになるのだろうかと不安になったり恐れたりしましたけれども、しかしあなたに会ってこのことも今日勝利できたことを感謝いたします。本当にサタンは連戦連敗中です。私たちは連戦連勝中、しかも観測史上最大のマグニチュードの地震の日においても、それにさえも勝利したことを感謝いたします。私たちはこれからもただイエス・キリストの名前を否ます。イエス様知ってるといい、そして御言葉を忍耐をもって守り抜く、そのことを一日一日成していきたいです。イエス様どうぞお守りください。どうか生徒たち一人一人が今日のことによる被害が最小限になりますように、今ここにいない生徒たちの上に主よあなたが心と体をお守りください。家のこと仕事のことすべて資産をお守りください。そして健全な霊においても肉においても健全な日々を送っていくことができますように、日々信仰生活を励み、そして折が良くても悪くても御言葉を述べ伝えていく皆さんでありますように、この祈りを愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
これから祈っていきますけれど、今日はですね、特にあの主になって大きく守られたこの日本列島です。主に感謝していきたいと思います。そして天も地もその下もイエス様のものです。だから私たちが主が数えるその基準の人数にきっちりと入って、私たちが満たすべきその主の慰めとなって、そしてこの日本が守られ、日本人が守られ、そして多くの命が主に立ち返るようにと、そのためにはイエス様の名前を呼ぶしかありません。この日本のためにイエス様の名前をください。日本国民の救いのためにイエス様の名前をください。すべての教会にあなたの名前がリバイバルされますように、すべての個人にイエス・キリストの皆がリバイバルされますように、それを今日私たちは集中的に 祈って参りたいと思います。パスターの外、188番を押してください。